こちらは FMYY です。インターネットを利用したコミュニティ放送局として、週に1回、ワンコインでの番組を作っています。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995.
From Nagata FM 11.
みなさまこんにちは、 FMYY のキムです。2020年の5月からコロナ災害ではあるんですけれども、その自粛要請があり非常事態宣言の中、 FMYY にできることということで、まず先週は、LINE を使いましてですね、 FMYY のスタッフとつないで、そのいろいろな違った視点からの一人の市民としての声を届けさせていただきました。今日はですね、実はこういう方をお迎えしています。はい、2人ともマスクをしてるんですが、マイクではちょっと難しいので外させていただきます。はい、今回お迎えしましたのは FMYY の、会員さんでもあるんですけれども、そして時々 FMYY の番組にもご出演していただきました方です。ではご紹介ください。
皆さんこんにちは。私は以前西神戸の自然祭事記ということで、西神戸永田を中心とした自然について話をさせていただいて、はい、愛称のびたんっていう、はい、愛称をつけていただいてるんですけれども、はいはい、環境省の環境カウンセラーとしましてですね、永田区を中心に自然保護だとか環境保全の活動をしております。
はい、環境省の環境カウンセラーでもあるんですが、実はですね、はい、今日は、FMYY にできることって最初お届けしたんですけれども、 YY のスタッフの皆さんにニュースを出しているんですが、 FMYY のできることを一人一人のお声を届けます、そしてまた外国語番組もいろいろ頑張っていますっていうことをお届けしたら、のびたんから素晴らしいご提案があったんです。
はい、いいですか。
はい、
はい、そしたら定額、特別定額給付金の一部を納めてください。
ありがとうございます。これはなぜその定額給付金もうすでに自分は手に入ったっていう方もいらっしゃるんですけれども、のび太のところには届いたんですか。
いや、もうしばらくして入ってくると思いますけれども、はい、実はこう、10万円ということなんですけれども、うん、もう必要な方はいただかない方もあるし、うん、それから兵庫県だとか神戸市は医療従事者を支援するっていう基金もあるんですけれども、はいはいはい、私はですね、それよりもやっぱり私にとって一番ふさわしいところに寄付をできたらなというふうに考えたわけです。
ありがとうございます。
これは何かと言いましたらですね、うん、私は兵庫県の神戸ビジョン委員っていうものに入っておりましてですね、はいはいはい、2年前から高速永田の近くに国際語学学院っていうのをご存知ですかね。うん、
はい、存じ上げています。
そこは東南アジア、まあアジアの、青年の方が来られてですね、まあ日本語をこう勉強をこうされてる方なんですけれども、はいはい、今回外国在日の外国人にも10万円当たるだとか、いろいろ給付金が出るように。
住民登録されてる方ですね。
はい、はい、そういうことですね。はい、ところが、なかなか手続き、まあ日本人でもわからないので、うんうんうんうん、わからないっていうようなこともちょっとありまして、その中でね、 FMYY っていうのは阪神大震災の経験を踏まえてですね、例えばスペイン語だとかベトナムだとか、フィリピンの方の多いタガログ語だとか、うん、朝鮮韓国語など多国籍の番組をこう制作されてますのでね、そうだということで、まあそれの活動の一部になればというようなことでお持ちさせていただいたところなんです。
はい、はいはい、ありがとうございます。これは本当にいろいろな一人一人の思いそれぞれのところあると思うんですけれども、のび太から確かに受け取りましたので、
はい、どうも。
そしてまた YouTube でもこういうふうに発信していますので、ちゃんとした使い方をさせていただこうと思います。
よろしくお願いいたします。今日はちょうど私この歩いて、はいはい、東方圏内なんですけれども、
お住まいですね。
はい、はい、 まあ、できるだけこう永田のためにお役に立てたらなというふうに思っております、
はいはい。実はあの振り込み用紙を送りましょうかといったら郵送代も振り込み代もかかりますから歩いていきますということでした。ありがとうございました、はい。そしてですね、あのもう一つのび太はもちろんこの、あの、五井の池の公園、この緑化の方のクラブの会長さんだったり、いろいろなところの、あの、その、環境についてのお話をされてたりするっていう中で、環境省、環境カウンセラーというお名前もお持ち、
はい、そうなんですね。
ということで、今回はですね、あの、コロナ災害っていうのは、本当に、あの、世界中を席巻していて、ボーダレスっていうか、いろんなところなんですけれども、それだけではなくてですね、実はあの地球環境、
はい、
空気がめちゃくちゃきれいになったという話ありましたよね。
はい、まあ、あのそういうことでですね、あのちょうど、新型コロナはあの中国の武漢から、はい、あの、始まったとこう言われてるんですけれども、うん、それからすぐですね、あの中国全土に、はい、あの工場の廃止だとか、
はいはいはいはい、
移動制限などが起きましてですね、はい、大気汚染の物質、まあ、中国っていうのは非常にあの大気が悪いというようなことがありましてですね、ちょうどいい資料がありまして、今あの、はい、お手もあの見ていただいた、はい、左側についてはですね、今年の1月の、まあ、これはあのアメリカの NASA から人工衛星から撮ったあの写真なんですけれども、で右側が1月、うん、1ヶ月後なんですけれども、これは
2020年の1月と2019年の10月、
いやいやいや、2020年の2月、
2月、
1月と2月、
え、1ヶ月 で、
はい、これだけ変わって、だいたい 25% もですね、空気がきれいになったっていう、
あの、はい、なんか黄土色みたいな、あれは、
特にね、うん、赤いところが、はい、まあ、北京だとか、あの辺りなんですけれども、はい、赤いところだとか、黄土色だとか、そういうところがですね、濃度が高いところ、二酸化窒素のですね。
あ、これは二酸化窒素の濃いところ、は
い、いや、そうです。あの、大気汚染だとか、あの、まあ、地球温暖化の原因にもなるということですね。はい、うん、で、あの、左側見ていただいたら、まあ、工場、まあ、あの工場地帯以外のところと同じような感じになってしまったというようなことで、まあ、あの非常にあの環境が改善しているあの目安になるかなというような
、これはもう本当にあの正しくというか、はい、世界的にもこのデータはやっぱこれぐらい一月でこのようなことになるん
だ、
は
い、そういうことですね。だから私も、まあ、あのそんなに詳しくありませんけれども、はいはい、これを見たら非常にあの、うんうん、
一目瞭然、
ね、そういうことですね、はい。
でもそ の、 あの窒素、二酸化窒素とかそういったもの、はい、あの他のものもあるかもしれないんですけれども、はいはい、人間が汚してるってことですか。
いや、そういうことですね。はい。それで、まあ、これが原因で、まあ、地球温暖化で、はい、まあ、温暖化になって、今、一番ね、わかりやすくて、今、全世界を挙げて、CO2 を、うん、
はいはいはい、
あの、
削減しよう
というようなことをな、はいはい、今、まあ、あの、こうなんですけれども、うん、これから社会を、うん、経済を元に戻すために、はい、あの、また元通りになるかも分かりませんし、ところが今ですね、あの各それぞれの国っていうのは、はい、自分ところの経済をどうしようっていうね、ことにこう なりますので、あの今後、まあ、できるだけ元に戻さないような工夫が、まあ、必要かなというふうにちょっと思っておりますね。
これはのび太、非常に重要な視点ですよね、
はい、
人間は地球に住まわせていただいてる、
はい、
にもかかわらず人間が汚しているよ。でその汚すっていうのは、まあ、あの中国は世界の工場地帯と言われますが、はい、自分たちの便利そして安い、
はい、
そういうことの経済性を追求すると、
はい、
このように汚れていく、
汚れていくと
他の地球上の生物の皆さんにもご迷惑をかけてる、
はい、あ、はい、あ、そういうことですね、はい、
それはあのコロナで本当にひどい目に遭ってるんですけれど こう地球から怒られてる
って、まあそういうこともちょっとあるかもわかりませんね。
はい、これあの亡くなられた方に本当に申し訳ないんですけれども、そういうものを私たち自身がちゃんと受け止めないといけない、
はい、そういうことです、まああのまあ、私として、まあ、一つの話題としてはこれがこう、うん、はい、提案できるかなということでございます。
わかりました、はい、そして次の写真なんですけど素晴らしいですね。
あ、いや実はあの私はですね、うん、あの長田区の北部の高取さんというところ の、はいはい、あのその麓にちょっと住んでおるんですけれども、あのちょうどあの緑豊かな風地地域の中で横にまああの庭がありましてですね、うん、そこで、まあ、たくさんの草花をこう植えてるっていうことなんです。
これはお庭、はい、ご自宅のお庭、
はい、で今これはですね真ん中のあの橙色は、はいはいはい、あの金銭花ですね、背の高いのは金魚草で、うん、手前はあのパンジーで、
うん、
はい、あの蝶々の好きな、うん、草花を植えてるという
すごいですね、
はい、
あの蝶々の好きなっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、のび太は蝶々の博士でも、
いやいやそんなこと博士というようないいですか、
はい
はい、
ではですねあの素晴らしい、これは標本と言ったらいいんでしょうかね、はい、もう少しカメラのとこカメラ左、はい、そうですそうです、はい、
これあの見ていただいたようにあの五井の池町にあの、いてるあの蝶々の標本なんですけど、
はい、標本、
はい、あの大体38種類ぐらい
38種類、はい、
おるということで、
はい、
まあ、それがあの周辺の蝶々私どもの庭だとか後でちょっと説明をしますあの公園にですね、あの呼んでるということですね。でそこで、オスとメスが出会い、うん、卵を産んで、成長して、うん、また親になって、そういうあのこう循環をさせてるっていうようなあのまあ活動をやってます。
この循環とおっしゃったんですけど、はい、蝶々は蝶々で単体で生きてるわけではなくて、お花はお花で単体でいるわけではなくて、
はい、
その植物と昆虫も循環してるって、
はい、そうですね。例えばあの植物っていうのはですね、うん、あのやっぱり受粉する必要がありますから、あの蝶々が休蜜に行ってですね、
休蜜って蜜を
吸う、蜜を吸いに行って、はいはい、そこで おしべとメスべが受粉をこうしたりですね、それからちょうどあの私の、まあ、庭に馬、まあの鈴草だとかあのパンジーもそうなんですけれども、あの卵を産んで幼虫を食べるのを食草って言うんですけれども、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、それも植えてますので、
はい
はい、あのだからうちの蝶々が庭に来て蜜を吸ってオスとメスが交尾をして、うんうん、卵を産んで、うん、幼虫になって成虫になるっていう、まあ、そういう、 こう循環が今できるようになってるっていうことですね。
それをあののび太は自分のお庭でも、
はい、
やっている
というようなことですね。ですので、これ、それでですね、うん、今年新型コロナの関係で、学校等への、出前講座だとか、イベントが、まあ、ちょっと中止になりましたので、うんうんうん、ちょっと暇ができましたので、はい、庭の蝶ということで、これは私も会員になっております、うん、日本自然保護協会のですね、まあ、調査に協力して、うん、どれだけ、まあ、蝶々が来るかっていう、まあ、調査をやってるっていうようなことですので、うん、はい、
もう大植物園というわけでもなく、
はい、
自分のお庭でも、蝶々が来る、
はい、
それはどの花に、どの蝶とかそれからいろいろなことを調べるということですか。
そういうことですね、はい、
なるほど、
はい、
そしてですね、次も同じように綺麗なお花があるんです
けれども、はい、これはですね、うん、右下は五井の池小公園っていう公園ですね、はい、私の管理会の会長、神戸市の市立公園ですね、
はいはい、
で左上はちょうど100、金銭花にアゲハチョウが休蜜をしているような、こういう様子がすぐもう目の前で見えますから、ぜひ五井の池に一度こう、うん、散歩がてら来ていただけたらと思っております、
うん、今ですね、綺麗な空気ですし、はい、お家にこう自粛ステイホームってすごい言われるんですけれども、
はい、
そんなにこう一緒くたになっていくわけではなく、
はい、
ゆったりと散歩しながら、
はい、
まあ、お花を見たい、
はい、
でそこにあ 蝶々がいるやんとか、まあ、そこにまたあのちっちゃい虫がいたりとかっていうのをじっくり見るというお散歩もいいですね。
そうですね、あのこの公園だけじゃなくて、うん、ここを拠点に私とこと、それからあのその公園を拠点に、うんうん、で蝶々はそのあたりをいっぱいこう待ってますって、はあはあ、はい、あの地域の住民の方も、うん、あのたくさん飛ぶようになりましたねとおっしゃっていただいてますから、はい、あのご猪木家の方に来ていただいたらそれが体験できるかなって、はい、
あの確か永田区役所の方も、はい、その蝶の舞う、はい、永田区を作ろうという、
はい、あのそれは私もあのちょっと提案して、はい、あの永田区から助成をいただきながらこうやっています。
そうですね、
はい、
そしてもう一つこういう場所が永田にはあるんですよね。
はい、これはですね、あの高取山の北側に獅子ヶ池っていう、はい、あのこうため池があるんですけれども、
普通の、自然できた池ではなくてため池、
そうです、昔はあのご存知のように長田区っていう、
はいはい、
あの
田んぼ、
田んぼが、まあ、長い田んぼがあって それの、はい、農業用のため池がありましてですね、うんうん、ところがもうあの田んぼなくなりましたから、もう荒れ果てたたんですけれども、うんうん、それをまあ住民の方なんかと一緒に不法投棄だとかいろいろあったんですけれども、はあ、あの改善をして、次ちょっとあの、
はい、
まだ時間大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ、はい、
あのこれはですね、この池の北側から南を見たらちょっと高取山、
あれが高取山ですか、
はいはいはい、こういうような本当こう長田区では考えられないようなあのいいあの環境の、
はい
はい、ところなんですけれども、
あの緑の色っていうのが、うん、はい、今私あの多文化共生ガーデンって言って、うん、ベトナムの人たちとあの畑作ってるんですが、
はい、
彼らがね、緑もいろんな緑があるだろうって言われて、あ、
そうそうそうそう、
なるほどと思ったんですが、本当にあのこう水辺を漂ってくるとか遠くに見えるとか、
はい、
素晴らしいところですね、
はい、次お願い、あ、それでですね、はい、例えばあの今年 の3月20日にですね、うん、あの小学校の子どもたちが学校に行けなくなりましたから、うん、自然の触れ合い体験って、あの神戸市から助成を受けてですね、少人数で観察会をこうやったりね、
まあ、何を指し示めてる、
これはですね、あのちょうどあのみかん の, あの、はいはい、木です。
あ,、
はい、
あれがそうなんですね、
はいはい、
うーん、それを子どもたちにあの、子どもの前に立ってらっしゃるの
を、まあ、一応私なんですけれども
伸びたんですね、はい、男性の方は、
はい
はいはい、何に子どもは興味を持っている
んですか。やっぱりね、特にあの虫なんかが好きですね、まあ、あの蝶々で、ちょうどあのみかん、みかんは、うん、あのアゲハチョウの食草ですから、
言ってらっしゃいましたね、
はいはい、でこれはあの池のほとりでですね、はいはい、あの自然の宝物探しっていう、
はいはい、
あのちょうど指導したんですけれども、まあ、あのそのちょっと様子なんですね。
この宝物って、うん、子供が持ってきたものは全て、あ、そんなん宝ちゃうではなくて、一つ一つが宝、
そうそう、いや一応あのこうビンゴゲームでこちらからあの宝物を指定をしといて、はい、それをこう探しながら自然観察をするっていう、
なるほど、
はい、あのこういう、うん、そういうあのことですね。
遠くに行かなくても近くに、はい、あなたの周りに自然はあるということですね。
そうですね、あの、はい、ちょうどこう最近あの遠距離へ行って、うん、遊園地行か、
はいはいはい、
行かずにですね、うん、こんな身近にいいところがちょっと ありますから、うん、それでこの場所はですね、ちょうどあの新永田駅前から幸せの村行きの バスがありますから、はいはい、それでまあ簡単に行けるの で、
うん、でね、
ぜひあのでこれの、写真はですね、うん、ちょうどあの私の孫が今保育園が休みになってますから、
あ、 そうですね、
それで、孫と一緒に、あの、蝶々の観察取りに行きながらこうやってるっていう、はい、こういうことも、はい、
そうですね、
はい、あのできるということですね。
こういうあの自然とともにある自分を実感するという、時間にするという考え方もあるかもしれませんね、はいはいはい、
この機会にですね、はい、学校なんかがないうちに、あのこうぜひ、獅子ヶ池だとか、はい、いろんなところで子どもの触れ合い体験をしていただけたらなと思ってますね、はいはい、
でこれが獅子ヶ池触れ合い市民緑地っていう、
あ、これはあの永田区役所からもお金、県からもお金を入れてもらって、今の整備中で、これからますますこう、あの、利用していただきやすくなるんじゃないかと思ってます。次お願いします、はい、一つですね、これおすすめはちょっとあの高台がありましてね、
ええ、
そこから見ていただいた池越しに、うん、ちょうどあの 中正面のところにあの神戸空港が、
あの神戸空港が、
はい、あの見えます。まあ、そういうあの眺めのいいところですので、はい、まあ、ちょっとあのさせていただいたわけです。
はいはい、でですね、あの実はその獅子ヶ池っていうのが自然の共にあるっていうのを身近に感じれるということで式にまとめていらっしゃるので、それの説明を最後にしていただこうと思います。
はいはい、時間はどれぐらいがいいですか？
そうですね、2、3分です。
はい、わかりました。はい。はい、実は、あの、これはですね、あの、ちょうど、ひばりが丘中学校っていうのがそこにありまして、はい、あの、設立50周年の記念講演を私がしましたときに、はい、あの、作ったものなんですけれども、春については、あの、正面が、小葉の蜜葉つつじがあって、野鳥もウグイスだとか、はいはい、あの、アゲハだとかも、鳥も桜も咲いてるということで、はいはい、次お願いします。これはあの夏ですね、うん、ちょうどあのこう夏は池の水が真っ青になりますし、あのトンボが来たり、
そうですね、で明らかに違いますね、あの、はい、なんか色合いが、
はいはいはい、あの、左下は希少部っていうの黄色い小、うん、今ちょうどあの咲いてるんですけれども、それからキビタキっていうのは、まあ、鳥も来ます。次お願いします。これはあの秋なんですね。
いかにも秋という色ですね。
そうそう、秋の紅葉があってですね、はい、アサギマダラっていうのは渡りの蝶と言われるあの、蝶々も来ますし、うん、それからモズだとかですね、うん、であのアケビっていうのは美味しいあの実もなりますので、うん、はい、あの、そういうのを食べていただくことも必要あのできます。はい、それからトンボも多いですね。はい、
で最後が冬ですね。
はい、はい、次冬ですね。はい、ちょうどあの長田区で一番上ですから、はい、気温もですねちょっとあのだいぶ寒いですから、はいはい、あの多少こう雪も
そうです、ね、
はい、降ります。はい、はい、その様子で、うん、であのヤブツバキってツバキだとか、
うん、綺麗な色ですね。
はい、それからあの日取りカモがで渡り鳥が、カモ類がこう渡ってきます。それからあの右下、はい、
あ、ごめんなさい、
はい、あの右下はあの大判っていうね、うん、あのカモも渡って、まあこれ四季折々ですね、非常にあの自然観察もできますから、ぜひあの、近くですから獅子ヶ池をにあの来ていただけましたらと思いまして、今日はあの話題提供させていただきました。
はい、ありがとうございました。やはりですね、いつもはこう通学とか通勤とか日々忙しくみんな動いてますよね。はい、自分の住んでる地域っていうのをしっかり見るっていう時間が ね、 あ、そうですね、
はい、
なかなか取れてなかった。
はい、
それをもう一度自分の住んでる地域、あ、ここにはこんな花が咲いてるとか、はい、ここにはこんなお花を大切にしてらっしゃる方々がいるとか、
はい、
いろんなことをじっくり考える時間にするというのもいいですね。
そうですね、あの今やっぱりあの遠出だとか県外に行かずに、はい、まあ、地域で、あのいい、まあ、散策をしたりという機会、良い機会ですから、ぜひあのそういう機会を持っていただけたらと思ってます。
はい、はい、今日はですね、環境局環境省の方ですね、環境カウンセラーでもあり、そしてまた五位の池小公園こちらの方のクラブ会長でもいらっしゃい、そして FMYY ではのびたんという名前で、ご出演もいただいてた、のびたんに来ていただきました。それからまた、環境っていう中の他にですね、グローバルな時代、世界を動く人たちがいるということで FMYY に関係する中で、ビジョン委員会にも参加されて、外国人の人たちが共に住んでいる、共に町に住む仲間だということもご理解いただきまして、その情報発信っていうことへも、志をいただきました。ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
はい、ではですね、FMYY は、今後もいろいろなことをそれぞれの違った視点でお届けしていきたいなというふうに考えています。あなたもこの FMYY のワンコインという番組をお使いになられまして、そして素敵な一日をまた過ごしていただく、こう目でですね感じる素敵っていうのも元気になるかと思いますので、素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。では 来週またお目にかかりたいと思います。